先生お帰りなさいとい もう感じで岩手医科大学のご卒業でいらして、はい、あの岩手医科大学に籍を置きながらですかアメリカに留学なさって、
はい
はい、その後岩手医科大学でも講座を持たれたりまたあの患者の治療にも当たられて
はい、
その間になるんですかあの小倉記念病院こちらでも、
はい、あの北九州にあります小倉記念病院
そしてまた、はい、心臓治療では大変有名な病院だそうですけれども榊原記念病院、
はい、
こちらでは心臓外科部長さんでご活躍なさった、
はいはい、
22年間、まあ、卒業から経っていますけれどもアメリカに行かれ北九州に行かれそしてまた榊原記念病院で治療に当たられでもその間必ず先生岩手は無縁ではなかったですね
そうですね、はいまあ、そういう意味ではあのこうして、まあ、いろんな施設に行かせて、いただいたというのもですねこれまでお世話になりました上司の、まあ、あの前任岡林先生、まあ、その前は川添先生という先生ですけど、あの心臓外科医としては非常に、まあ、あの一流 の先生のもとでですねあのそうしたところに行かせていただいたというところでは非常にあの感謝しております
さあそれでは早速今回のテーマは大動脈疾患ということで伺っていきたいと思いますそもそも先生大動脈の役割というのはどういうものなんでしょうか
そうですねあの大動脈というのはですね、まあ、いわゆる心臓から出た大きな血管という形になりますで、まあ、これはあの最終的には体の隅々まで、まあ、血液を供給するという形で、になりますけれども、まあ、簡単に言えばその大動脈はですね血液を全身に送り出す、まあ、パイプの役割をしているという形になりますただ単にその血液を送っているパイプというだけではなくてですね拡張収縮といった形でその外的環境だったりとかあるいはその血液循環ですね体の中ので起こっている状況によってですけれども血流をコントロールすると、まあ、そうした役割でこれによってまあ血圧をコントロールするというところも一つ役割を担っているというようなのがまあ大動脈というふうに考えていただければというふうに思います
その大動脈の疾患どういう病気があるんですか、
はいまあ、大動脈疾患いろいろあるんですけれども、まあ、一般的には、まあ、いわゆるその血管が膨らんでできたいわゆるコブですね、まあ、これを我々はあの動脈瘤というふうに言っておりますが、まあ、こうした病気とあとは突然起こるんですけれどもこの大動脈解離と、はい、いう、まあ、これは血管が裂けてしまう病気なんですけどこういったものがありますでまあ、その他炎症やですね、まあ、原因がはっきりしないものもあるんですけれども、まあ、逆にその血管の内側の内腔といいます血液が流れる部分です、まあ、そこが細くなってしまって要するに血管が十分に行き届かないというような病気あるいはその感染ですねによるものあるいは外傷例えば交通事故で、胸を打ったりすることで血管が裂けてしまうというようなのも我々が扱いますし、まあ、そしてそのあともう一つはですね先天的にその遺伝子の異常によってなんですけど血管の構造がちょっと弱い方がいらっしゃいます、まあ病気としては人の名前がついたものでマルファン症候群あるいはロイス・ディーズ症候群といったものなんですけど、まあ、こういった病気も血管の病気としてはあるとで特にですね、まあ、その中でも、まあ、覚えておいていただきたいというのはその動脈瘤先ほど言ったコブと大動脈解離といったものが非常にまあ身近な病気として挙げられるということが言えるのではないかと思います
大動脈のその疾患の中で動脈瘤と、まあ、解離という言葉確かにあのニュースなどでも耳にすることもありますので、はいはいはいはい怖いなと思っているんですが、はいはい、先生怖いと言いますと動脈瘤を挙げていらっしゃいますが
そうですね、
どういうことなんでしょうか、はい、
結局ですね何が怖いかというといわゆる自覚症状がない方が多いという方なんですですのでコブは中にあっても自覚症状がなければ、まあ、痛いとかですね何かなければもう検査をするということもありませんのであるいは先ほど言ったその大動脈解離というのは突然起こりますので、まあ、そうした意味でもその事前に何て言うんでしょうか自覚症状がないというところがやっぱりあの怖いということになりますですのでそれがいわゆるそのコブが突然破裂してしまえば もう要するにその場で倒れてしまったりとかですね、あるいは非常に悪い状態で病院に担ぎ込まれるといったところがありますので、やはりその自覚症状がないという病気が一番怖いというところが動脈瘤の怖さであるというふうに思います。
これは事前に発見することはできないんですか？
ですね、残念ながらその自覚症状がないもんですから、で動脈瘤に関しましては、例えばレントゲン写真検診とかでたまたまそのちょっと異常がありますよっていうことがあって見つかる方もいらっしゃる、あるいは別の病気で、これは CT 検査というのをしたときに、あ、ここにコブがありますよという形で、紹介されてくる患者さんもいらっしゃいますので、そういった形でですね、その何かの画像診断をしない限りは、要するになかなかちょっとただお医者さんが見て診察しただけではちょっと分かりづらいというところはあるかなというふうに思いますけれども、はい、
はい、手術をする場合というのはどういう時どういう状況になるんでしょうか？
そうですね、いわゆるその手術というものはですね、まずはその動脈瘤に関して言いますと、基本的な目的としては要するにコブが破裂しないためにもう要するに予防的に手術をするというのが手術の目的という形になります。
そしてその乖離の場合には破裂してしまわなければ手の施しようがないわけですか？
そうですね、大動脈乖離に関しては、そのまたコブと少し違うんですけれども、先ほど言いましたように突然血管が裂けてしまう、内側からに亀裂ができてですね、その血管の中を要するにその血液がこうずっと張っていくような形で裂けていくっていう病気なんですね。ですので、要は張っていきますけれども破裂しないまでもですね、要はその皮一枚でなんとか状態を保っているという状況になります。で、大動脈乖離の場合は、要は診断が付き次第もうその場所にもよるんですけれども、基本的にはもう緊急で手術をすると、要は救命の手術というふうな形になります。心臓から遠いところで避ける場所がちょっと違ったりすることもあるんですけれども、避け方によっては場合によってはその痛みと血圧をコントロールしてその内科的といいますか手術をしないで様子を見ていかれる患者さんもいらっしゃるという形になりますが、ただいずれそうした方もその後もですね、ちょっと厳重にCT 検査等々をしていきながら、しっかりと外来で、見ていくというようなことは必要になってくるということになります。
そうしますと先生、基本的な治療方法というのはどうなるんでしょうか？
基本的にはですね、動脈瘤も大動脈乖離もですね、動脈瘤であればコブ、裂けてしまった乖離に関してはその裂けた部分を中心にという形になりますが、これは、特殊なですねポリエステルの繊維を使った人工血管という筒がありますので、要はそれで要するにその、パイプではないですけれども病気の部分を取り替えるというのが基本的な手術になるという形になります。
やはりこういった外科治療のメリットというのはその取り替える、補強をするという補強工事みたいなイメージを受けたんですが、
そうですね、
どういう、
メリットと言いますと、先ほど言いましたようにそのコブに関しては要はこれから日常生活を送る上でですね、要はそうした破裂するというものが中で生活するということをですね取り除いてあげるということが、一番の、メリットという形にはなるかなというふうに思いますけれども、
心も軽くなります
ね。そうですね、
実際手術時間ですとか、入院期間はどれぐらいになるんですか？
手術時間に関しましては、その動脈瘤に関しましては特に手術中大きな問題がなければ、大体平均すると5時間ぐらいと言ったところになりますが、大動脈乖離はですね変える場所によって多少時間がかかってきますが、人によっては早ければ3時間ぐらい、あとは変える場所がもうちょっと大きくなれば、6時間ぐらいということではあるんですけれども、ただその大動脈乖離の場合はですね、開けてみて 要するに緊急で手術をするものですから、どうしてもその動脈瘤のようなコブと違ってですね、そういう方は基本的には破裂して担ぎ込まれる方もいらっしゃいます、コブがですね。そうでない方は、要は頭から足の先までちゃんと手術前に検査をして、でどういう手術でどうしようっていうちゃんとプランが立ってますから、そういう方ですといいんですけれども、大動脈解離の場合ですと、最低限の検査をして緊急で手術をするということになるとですね、開けてみてまたちょっと別のところが何か悪かったりとかですね、追加の治療をしたりっていうことも場合によってはあるんですね。そうすると、人によってやっぱり10時間ぐらいかかってしまったりとか、あるいは非常にこう裂けた血管を縫い合わせる、要は補強して縫うということになるんですけれども、ただどうしてもそこの部分、要は特殊な糸で縫っていくんですけれども、縫い方といいますか、その弱いところの血管を縫いますので、そこからどうしてもこうじわっと出血が続いたりということになるとですね、それを止めるためにやっぱりある程度時間が必要になってきてっていうことは場合によってはあるということではありますけれど、ただ私が医者になって20数年ですけれども、その前ですね、30年ぐらい前ですと、もうかなり大変な手術でした。それは一つはそのいろんな人工血管もそうですし、医療材料っていうんですかね、そうしたものが今もうどんどん医療技術といいますか発展してきてますので、そうしたところの発展も、今手術に寄与するといいますか、成績を上げている一つの原因にはなってますけれども、ただ手術の内容としてはまだまだ大変な部類の手術になるかなというふうに思いますけれども、
例えば動脈瘤が破裂した、動脈解離になった、大動脈解離になった、という場合、救急搬送されてくると思うんですが、破裂してからまた解離してからどれぐらいの時間の中で先生のところにたどり着いてくれるというところはありますか？
そうですね、もうできれば早いに越したことはないんですけれども、あとはその破裂の状況にももちろんよると思います。でただ岩手県はですね、非常に広い土地で、今ドクターヘリも使えますと、場合によってはもう連絡が来てから移動してっていうのを1時間以内ぐらいで来れる場合もありますので、そういう意味では一刻一秒争う病気ではあるので、早いに越したことはないんですけど、なかなかそういう土地柄といいますか、そういうところもあるかなというふうに思いますが、皆さんの協力のもとでさせていただいているっていうところかなと思いますけど。